ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は氷見市の林正幸市長です。最近どの自治体も力を入れているのが、自分が住んでいる市町村以外のところに税金を納める、寄付するというふるさと納税の受け入れです。返礼品の拡充もそうですが、氷見市では寄付の仕方で現地決済型という新たな仕組みも取り入れています。台湾の友好交流都市との交流や街づくりなど、最近の動きとともに林市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は氷見市の林正幸市長です。2021年度は県内の市町村で最も多いふるさと納税を記録。そして2022年度、昨年度は6億円を初めて突破し、市としては過去最高になりました。さらなる受け入れ額の拡大をと、今年度本格導入した現地決済型ふるさと納税ペイフルとは、友好交流都市台湾の高雄市五山区との交流と合わせ、林市長です。昨年度のふるさと納税がですね、初の6億円突破ですか。今年度は現地決済型のペイフルを本格導入されましたね。
はい、昨年度ふるさと納税が2689件、6億432万ということで、件数金額とも過去最高を記録したところでございます。これは新型コロナウイルス感染症の影響による巣ごもり消費の需要が継続していたということであるとか、インターネット上での募集サイトを新たに3社追加をいたしまして10社としたこと、また新規返礼品を約230品目増やしたことなどによりまして、全国の中から氷見市を寄付先として選んでいただけたものと感謝をしております。また現地決済型ふるさと納税ペイフル、これは手軽に商品を見て、返礼品として、カードで決済をしていただくというものなんですが、昨年12月27日より道の駅氷見番屋街の6店舗において、試行導入しておりましたけれども、順調な運用が確認できましたので、この4月1日から本格導入をしたところでございます。氷見市を訪れた観光客の方などが取り扱い店舗で実際の商品から返礼品を選択でき、またクレジットカード1枚で手軽に利用できることから、氷見市を応援してくださる方にとっても利便性が高まると考えており、今後は宿泊施設や体験飲食店等へも取扱い店舗を拡大していく予定であります。さらには今回氷見市の芸術文化館における公演チケットにつきましても、ふるさと納税の返礼品として提供を行うなど、今後とも魅力的な返礼品の開発などを通して、引き続きふるさと応援寄付金の受け入れ件数のさらなる増加に向けて取り組んでいきたいと考えています。
次に、市長団長に今年2月にですね、友好都市台湾高雄市五山区へ訪問団を派遣されました。台湾との交流が本格化しますね。
そうですね。氷見市は実業家の浅野総一郎のご縁などもありまして、2020年12月に高雄市五山区と友好交流都市協定を締結をいたしまして、交流事業を展開をしてきております。今回高雄市におきましても、浅野総一郎自責検証会台湾支部の設立へと 結びつきましたことに深い感動を覚えますとともに、この台湾支部設立を契機に浅野王が足跡を残された国内の自責地などとのさらなる交流の拡大につながることを期待しております。今回2月に高雄市を訪問をいたしまして、高雄市長など各関係機関の代表者の皆さんと直接面会できたことで、これまでの交流実績が高雄市においても評価されており、今年度実施予定の交流事業についてもお互いに前向きに取り組んでいく意向を確認できたことに加えまして、今後の交流事業の実施に必要な協力要請をフェイス2フェイスで行いましたことは大変大きな成果と捉えております。また今週以降大きく回復をしておりますインバウンド誘客の拡大を目指しまして、関係性を深めている台湾高雄市で開催されました南台湾最大のトラベルフェアであります高雄市旅行公開国際旅展に、この6月の2日から5日の間4日間出展をいたしまして、氷見市の観光プロモーションを実施をいたしました。また氷見市の観光ブースを訪れられました小山区長さんともリモートでお話をいたしまして、氷見市への訪問をお誘いをしたところでございます。台湾高雄市との交流事業の活性化や台湾インバウンド誘致につなげたいと考えています。
そうですか。台湾との関係が強まることがですね、氷見市のインバウンド誘致の拡大にもつながりそうですね。
今月2日から5日まで台湾高雄市で開かれた国際旅展での氷見市の観光ブース出展で氷見の魅力を伝えることができたでしょうか。さらなる観光客誘致に期待です。そして今後の交流では氷見の街づくりのツールの一つでもある漫画を生かした交流なども検討されているということで、新型コロナが落ち着きを見せ、リモートではなく台湾との直接的な交流が本格化するものとみられます。トップインタビューいいね富山。この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
市長1曲目です。
はい、これは富山県のご当地ソングですけれども、氷見の歌手の丸山二郎さんの明日剣に会いに行こう。丸山さんは実は昨年7月に、コロナ禍の中で68歳でお亡くなりになられました。6月18日コンサートを企画しておられたんですが、芸術文化館におきまして、追悼コンサートを愉快の皆さんが開催されます。の皆さん聞きに来ていただければ幸いです。
トップインタビューいいね富山。氷見市の林正幸市長に私小山健一がお話を聞いています。氷見市の街づくりでは藤子不二雄 A さんのふるさととして漫画の街づくりに取り組むとともに、街中グランドデザインに基づく公共施設跡地などでの新たな施設の整備が進められています。
氷見市が進めます漫画の街づくりのですね、さらなる充実ということでお話しいただけますか。
はい、漫画の街づくりについて、ハード面における今後の展開につきましては、氷見の玄関口であります氷見駅において漫画ロードの起点でもありますことから、藤子不二雄 A 先生のふるさと氷見を訪れた方々を還元するような看板の設置を、今年度計画しております。また藤子不二雄先生が書かれた原画の忍者服部君氷見を飛ぶにも描かれている唐島と海越しの立山連峰を背景に撮影できるスポットとして、氷見の絵公園にキャラクターフォトフレームの整備を進めることとしております。このほか潮風ギャラリーの展示内容の更新でありますとか、漫画ワールドを巡るスタンプラリーの実施、また藤子不二雄 A 先生作品を芸術文化館の大スクリーンで楽しむ映画上映会の開催、そして藤子不二雄 A 先生が来年3月に生誕 90年を迎えますことから来年度に記念事業をしたいというふうに考えています。
そうですか。次にですね、街中グランドデザインに基づく氷見発見館ですが、この基本設計に着手されますね。
そうですね、市内の4カ所の公共施設の跡地整備ということで、旧の市民会館跡地につきましては、今年度は一期整備として水辺の憩い広場を整備をする予定としております。その他氷見発見館仮称ではありますが、この基本設計を今年度取りまとめることといたしております。基本計画では祇園祭りの引山であるとか太鼓台の展示、そして子ども図書ラウンジやふるさとの偉人紹介コーナーカフェ等で構成することとしております。また獅子舞ミュージアムの展示機能の一部も合わせて展示できますよう今回の基本設計の中で検討してまいります。
それからですね、芸術文化館なんですが、開館が去年の10月8日、このインタビューの放送が6月8日でちょうど8ヶ月ということで、市長から。
そうですね、今日で、丸8ヶ月ということでありますが、開館記念としての、小倉落とし公園の篠の助落語をはじめまして8つの事業を企画し、市内外から大勢の方にご来館をいただきました。また総合芸能大会や氷見大工市民演奏会などの市民団体等による発表会や展示会をはじめ、サークル活動や教養講座の会場として、さらには中高校生のサードプレスとして多くの市民の方々にご利用いただいております。ホール稼働率も 70% を超え、おかげさまで、3月までに7万人の方にご利用いただきまして、4月も1万人を超える方々にご利用いただいております。今年度に入りまして、5月7日 NHK のど自慢が開催されまして、氷見から元気な歌声を全国に響かせていただきました。そして今年度もさまざまな公演を実施することをしておりまして、先に発表した6公演のうち7月に開催をいたします辻信之さんとオーケストラアンサンブル金沢のコンサート、これはチケットは発売当日に完売するなど好評を得ております。また町の顔としてにぎわいと活気を創出する新たなシンボルとしても、この芸術文化館が交流の拠点として期待をされておりまして、にぎわいイベントとして、先月28日日曜日には芸術文化館の青空広場におきまして、大規模なマルシェが開催されまして、多くの市民の皆さんで大変にぎわったところであります。
そうですか。この氷見芸術文化館、氷見の新たな拠点として着実に歩んでいるかと思います。
芸術文化の発信の場としてだけでなく、町の顔としてにぎわいや活気を創出するシンボルの役割も果たすという氷見芸術文化館。施設前の国道415号沿いにはストリートファニチャーとして、天井裏には氷見里山杉を使った屋根付きの休憩施設や、街路灯を利用しておもてなし感やにぎわいを表現したバナーフラッグとフラワーハンギングも整備されています。なお現在、国道415号沿線の空き家空き地、そして公共スペースでやってみたいことのアイデア募集も行われています。詳しくは市のホームページなどをご覧ください。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、1曲目はご当地ソングで氷見出身の歌手丸山二郎さんでしたが、
2曲目も丸山二郎さんの蛍道、これを聞きたいと思います。
トップインタビュー、いいね富山、氷見市の林正幸市長に小山健一が聞いています。
さて、氷見市のですね、独身男女の出会いの場創出へ、これ支援強化が注目されるんですかね。
そうですね、今年度から縁結び推進事業の一環として独身男女の交流イベントに対しまして、補助制度として 若者交流応援事業補助金というものを新設拡充いたしました。このうち新設の独身男女交流応援事業につきましては、市内に事業所とか店舗を有する事業者であるとか、市内で活動する団体などが開催をして、20歳から40歳までの独身男女10名以上が参加するイベントなどの交流事業が対象であります。イベント開催にかかる広告料とか消耗品費、会場使用料など飲食費以外の経費に対しまして5万円を上限として補助いたします。またこれまで実施してきました市内小中高校の同窓会開催応援事業につきましても、利用していただきやすいように今年度から要件を緩和するとともに、参加者1人当たりの補助金額を2000円から3000円に増額をいたしました。補助金の上限額は5万円、21歳から40歳までの方が対象で、参加者が男女混在の10人以上であること、そして男女それぞれの半数以上が独身者の同窓会が対象となります。結婚を希望される方の悩みとして、出会いの場がないというような声をよく聞かれるところであります。アフターコロナの時代となりましたので、皆様にはこの補助金をご利用いただきまして、市内でより多くの出会いの場が創出され、市全体で婚活を支援する機運が高まっていくことを期待をしております。
こうした事業を通してカップルが誕生し、結婚、そして人口増加につながることに期待いたします。
トップインタビュー、いいね富山。今日は氷見市の林正幸市長にお話を伺ってきました。漫画の街づくりが進み、氷見芸術文化館の完成や今後の氷見発見館などの整備で変わる氷見市、新型コロナが落ち着いた今、多くの観光客の誘致、特に台湾との交流本格化の中でのインバウンド誘致でさらなるにぎわい創出に期待ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週は朝日町の笹原康直町長に伺います。それではこの辺で、小山源一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。